ようこそ FBS へ。今回はヨハネの福音書の3章の13節から21節を見ていきます。ここでは神が世界を愛するというテーマで見ていきます。 FBS ではとっても単純に聖書を読んで書いて分かち合って聞くという4つのことを集中してやっていっています。今週ヨハネの3章を毎日読んでください。毎日読んで、黙想して、考えたこと、気づいたこと、などを書き留めてください。そして、先週も言ったように、御言葉に黙想していく時間を持っていきましょう。ヨシュアの1章の8節で見ました。昼も夜も、神の言葉に、黙想して考えて噛み砕いて、それを通して神の御霊がもっと私たちに啓示を与えて私たちに語ってくれます。それらの気づいたこと、語られたことを書き留めてください。そして毎回強調したいのが、私たちがイエスに信頼して従うこと。聖書を読んでもっとイエスに信頼して毎回従うことができるようになっていくことです。そして応用の方法としての、強調してお互いに使い、お互い愛することを通してやっていきたいです。それは特に御言葉を毎日分かち合うことを通してです。これは本当に大きな祝福となります。今日御言葉に向き合うのにあてて、私は皆さんにチャレンジしたいです。今日主の御言葉を聞きましょう。私たちの心を柔らかくしていきましょう。私たちの心を開いて、主よどうか教えてくださいという姿勢を持ちましょう。第一コリントの2章の14節から15節で、生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらはその人には愚かなことであり、理解することができないのです。御霊に属することは御霊によって判断するものだからです。御霊を受けている人はすべてのことを判断しますが、その人自身は誰によっても判断されません。一緒に祈っていきましょう。神様、あなたの御言葉感謝します。あなたの御霊感謝します。あなたが約束してくれて、私たちを導いて教え、すべての真実に導いてくれることを感謝します。私たちが一人一人に語ってくれるように祈ります。それを通して私たちが本当にあなたの言葉を知り、あなたの言葉を黙想することができるように助けてください。これらすべてイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。始まる前にちょっと余談なんですけど、先ほど読んだ第一コリントの2章の14節で、御霊のない人が神様のことを理解できない。なぜなら神様のことというのは霊的に理解するものだからですということをちょっと強調したいです。私たちが頭を使わないということではありません。もちろん頭を使って私たちは勉強して聖書を理解していく必要があります。これも黙想の一部です。心を尽くして、思いを尽くして、魂を尽くして神様を愛する一部が頭を使って聖書を理解することです。黙想というのは勉強、考えて聖書を見ていくこと。先週見たヨシュアの一章の八節でも見たようなものです。私たちはここで、でも聖書の箇所をただ分析して理解して、人間的な知識で理解するだけではないです。前回ヨハネの3章の1節から13節でイエスがニコデモと話しているのを見ていきました。そこではイエスがニコデモに言った有名な言葉、生まれ変わらなければあなたは神の御国に入ることができませんというところを見てきました。今日の13節から21節では、神が世界を愛しているというテーマで見ていきたいです。今日は14節と15節を読んで始めます。モーセが荒野で蛇をあげたように人の子もあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。ここのセクションで忘れやすいのが、 ニコデモがまだこの会話の一部です。ニコデモはこの蛇の話知っていました。蛇が挙げられる話知っていました。これは民数記の21章の4節から9節で出てくる話です。この話というのは罪の話。イスラエルが神に反抗して、神がその罰として蛇を送って、その蛇が人々に噛みついて多くの人が死んだ。でもそれと同時にこの話は罪の罰だけではなく恵みの話でもあります。モーセが人々のために祈り、神に命じられて銅で作った蛇をあげることを命じられ、誰でも蛇に噛まれた人はこのあげられた蛇を見ることによって癒されるという話でした。ここであげられるという言葉というのは、ヨハネの福音書で使われ方というのはイエスが十字架にあげられることを指さしている言葉です。この世界全部が罪によって噛まれ死の経験しています。ローマの6章の23節で、罪の報酬は死です、しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命ですと書かれています。でもそんな中、神様が一人子のイエスを死ぬために送ってくれて、イスラエルだけのためではなく全世界のために送ってくれた。前回考えた質問が、どのようにして人は生まれ変わることができるのかと、ニコデモの話から見てきました。どのようにして上から生まれてくるのか、どのように永遠の死、刑罰から私たちは救われることができるのか。答えは、私たちはただイエスを信じ、イエスを信仰によって見ることで救われます。荒野でイスラエルの民がかけられた、あげられた蛇を見て救われたように、私たちもイエスを見て信仰によって救われるのです。そして私たちはこの有名な箇所に来ます。もっとよく救いというものを分からせてくれます。3章の16節で、神は実にその一人子を与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。黙想の質問でありましたけど、神の世界に対しての愛をヨハネ3章の16節から自分の言葉で表してくださいという質問がありました。私はこのように書いて、ヨハネの3章の16節を要約しました。神様はこの世のすべての人を愛しています。どんだけ愛してかっていうと、一人子を死ぬために送って、私たちの罪の贖いのために送ってくれました。それを通して誰でもイエスを信じる者は永遠の死と向き合うことなく、裁きである地獄に行くことがなく、神様の命を今もいつまでも永遠に体験することができるというふうに要約しました。イエスは私たちの罪のために十字架に挙げられました。ある人がこのように言いました。イエスが十字架につけられた時、釘がそこにイエスをとどめたのではなく、愛がイエスを十字架の上にとどめたというふうに言っています。神様は本当にすべての人を愛してくれています。イエスが十字架の上で死んで、誰も地獄に行かなくていいように、誰も永遠の死と刑罰を体験しなくていいように十字架にかかってくれました。神様は一人一人の男、女、子供を愛しています。どんだけ愛しているかっていうと、自分の息子が私たちの身代わりに死を体験するように送ってくれた。第一ヨハネの4章の9節と10節でこのように書いてあります。神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちは命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物として御子を使わされました。ここに愛があるのです。地獄とは永遠の意識のある苦痛の場で、 神から永遠に隔たれた場所です。もちろん聖書ではこのようなことをいっぱい証明できます。でも神様の愛を理解するために私たちは神の怒りと正義を理解しないといけません。もっと、ヨハネの3章の次のセクションでもっと、ここについても話していきます。私たちが十字架での救いっていうのは天国に行ける安いバーゲンの件ではなく、私たちがただ喜んで死んでも喜べるようなためのものではありません。イエスが私たちの救いのために自分の命を捧げ、私たちが神と愛の関係を持てるようにしてくれました。私たちはみんな罪を犯して、神に反対し、永遠の死に向かっていっていました。私たちに受ける罰というのは当たり前に受けるべきものでした。私たちの心が汚いからです。私たちは神を一番としていませんでした。神の律法をたびたび破ってきました。それでも神様が私たちを愛してくれ、私たちの自己中反乱的な心を持っていても愛してくれました。ローマの5章での8節では、しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられますと書いてあります。神が愛してくれたのは、私たちがまだ罪の中にいて反抗的な人であった時に愛してくれて、それでも救いのための代価を払ってくれました。神様はあまりにもこの世を愛されたので、御子を送ってくれ、十字架で死にまで私たちの罰を受け取ってくれました。私たちが十字架に行かなくていいように、私たちが永遠に彼と生きることができるように、これがヨハネ3章の16節のメッセージです。神様は正しい神様です。それと同時に許しと愛の神様です。十字架というのが神の永遠の愛と許しの一番のシンボルです。神様が私たちにもっともっと毎日毎日十字架の凄さを理解できるように助けてくれることを祈っています。私たちがそれを通して神様の愛、憐れみ、イエスにある愛を理解できるように、十字架を理解することができるように助けてくれることを祈ってます。これを聞いている皆さんに励ましたいです。ぜひチャンスがあるとき、神に導かれるように、ヨハネの3章16節を友達、また近くにいる、心の開いている人と分かち合ってください。もちろん、聖霊の導きが必要ですけど、私たちが福音を、ヨハネの3章16節を分かち合う準備をしていないといけません。もう私は本当に信仰を持って、私たちが神の人たちが聖霊の導きに従い、福音の素晴らしさ、この聖句の素晴らしさを分かち合ったら、人々がイエスに信仰を持つようになると信じています。ヨハネの3章の17節と18節、神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない。信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じなかったからである。なぜ人は裁かれますか？ここからそのようなことを考えていくことができます。裁かれる人、裁かれない人、信じる者、信じない者。その差というのはイエスにある信仰です。イエスはとっても簡単にこの世に来て、裁くために、破壊するためだけに、すべての罪人ね、みんなを裁くために来ることができた。でもそのために来たのではなく、神の無条件の愛、この迷子の世界のための神の大きな愛を表すために来た。この世の救い主として、私たちの罪悪感と恥を全部十字架で追ってくれました。私たちの身代わりとなって裁きを受けられました。私の罪のために有罪となり、あなたの罪のために有罪となってくれました。 だから私たちは裁きを受けなくていいのです。罪のための報酬を私たちが受けなくてもいいのです。私たちはもう罪がない、罪悪感もない。私たちの罪が取られて、私たちの恨まれるべきことはもうないのです。私たちができなかったことをイエスがやってくれた。自分では絶対可能ではなかった。私たちはそれによってイエスの十字架によって自由を得ることができました。イエスが来たのは裁くためではなく、私たちを罪から自由にしてくれるために来ました。ここで気づいてほしいのが、私たちが思い出さないといけないのは、私たちは裁くため、世の人々を裁くために来たのではいるのではないのです。それは神の仕事だから。私たちの役割、仕事というのは、この世に神の愛、恵み、憐れみを十字架で私たちのために、この世全部のために表されたものを伝えることです。ヨハネの3章の19節から21節を見ていきましょう。その裁きとは、光が世に来ているのに自分の行いが悪いために人々が光より闇を愛したことである。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。しかし真理を行う者は、その行いが神にあってなされたことが明らかになるように光の方に来る。私たちみんなに二択があります。すべての人間は二つのチョイスがあります。一つ目が、私たちが神の与える救いという贈り物を受け取って、自分の努力によって、自分の義によってのものではなく、神様のしてくれた十字架によってイエスがやってくれたことを受け取ること。私たちのために流す、罪のために流された血潮。イエスが私たちの代わりに裁きを受けられたこと。それを受け取ることが一つ目の選択。これが21節で見えます。イエスを信じるというのは光に反応すること。神様が私たちに与えてくれた方に信仰を置き従うことです。二つ目の選択肢、チョイスというのは、暗闇にとどまり光を拒否すること。19節から20節で見えることですけど、悪を行う人は光を嫌い、光の方には来ません。自分の行いがあらわになるため、私たちが神様を拒否して、神様の差し伸べている手を叩き、恵みと憐れみを受け取らないと、神様が与えてくれる自由を受け取らない、罪の許しを受け取らない、そのようなことをしていく、そういうような場合、私たちは裁きを受けないといけない。許されてないから、恵みの十字架を受け取っていないから、これは私たちの唯一の救いの道です。神様は誰一人が裁きを受けて地獄に行くことを望んでいません。だからイエスを送って、イエスが代価を払ってくれました。イエスの恵みあふれるギフトです。それを受け取るか拒否するか、私たちが選べることです。罪から来る報酬は死です。私たちの罪がもう神の前で有罪にしています。ある日、その日に私たちは神の見前に立って責任を取らないといけない。もしその救いの贈り物を私たちが受けていたら、私たちは裁きを受けません。でもこれらは私たちの決断です。ですから今日聞いている人みんなに、ぜひぜひキリストイエスに今日信仰を置いてほしいです。この無料の神の愛、救いの贈り物、イエスの十字架での贈り物を受け取ってほしいです。何回も読んだ箇所ですけど、恵みの時に私はあなたに答え、救いの日にあなたを助ける。見よ、今は恵みの時、今日は救いの日です。イエスに 応答する答える日は今日です。今より良い時はありません。明日何が起こるかわからないので、今日イエスに答えていきましょう。一緒に乗っていきましょう。天の神様、この箇所で特にヨハネの3章の16節で、あなたがこの世をどんだけ愛したかを少し理解し始めることできた。またイエスが送られてきて私たちの身代わりとなってくれたこと、私たちが許され永遠に自由となり、あなたの子供となれること、生まれ変わること、あなたと関係持てること、感謝します。あなたの大きな愛、感謝します。どうか私たちに、これを聞いている私たちみんながもっとあなたの愛を知って、私たちがもっとあなたの愛を理解し、あなたの憐れみ、十字架の素晴らしさを理解できるように助けてください。これらすべてイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。では次回またヨハネの3章の続きを見ていきましょう。